傭兵。
もうすぐ電車来ちゃうよな。ごめんごめん、いきなり名前とか呼んで。あっち行っても元気でやれよ。バカだな、俺たちずっと友達だろ。うん、傭兵、俺本当はお前のこと、俺本当はお前のことが やっぱり何でもない。ほら電車もう来てんぞ、
早く乗れよ。
傭兵のこと俺ずっと応援してるから、俺のこと忘れないでくれよな。
プルルルルルルル、列車が発車します。
じゃあな、バイバイ。
バイバイ傭兵。傭兵
君が大人になっていくその時間が、降り積もる間に僕も変わっていく。例えばそこにこんな歌があれば。
皆さんこんばんは、白洲さほです。アニポッドオリジナルポッドキャスト美食アライグマミータン、なんと最終回の配信が始まりました。拍手拍手、最後ぐらい拍手だ。
冒頭のですね、土地狂った数分はですね、説明をさせてください。こちら、
理想の指示であなたのお名前お呼びします
のコーナーでございますね。はい、いただいたメールを読みたいと思います。見送るときに困らせないように送ろうとするものの、感情が溢れて思わず告白してしまった感じのシチュエーションをお願いします。かっこイメージ的には奏みたいな感じです。
これはね、かなりね、この配信を始める前に議論があったんですよ。まず本編にも出ましたけど、本編傭兵ということはまあ男性でしょうと。でもここに思わず告白してしまった感じっていうのは、傭兵が告白したのか相手の私が告白したのかが明記されてないですよね、この台本には。だからそのもしかすると私は告白される側かもしれないね。感情が溢れて思わず告白してしまった感じのってことだから、しかも難しいのが、かっこイメージ的には奏みたいな感じですね。まず白洲さんの役で奏っていう役があるのかを調べてくださり、まあ、ないんですよね。でどの奏だと、エンジェルビーツかなんだと、まあ、探したところ、まあ、どうやらこの見送ろうとね、見送ろうとするもののっていうことで、まあ、どうも曲じゃないかと。でもそうなってくるんですよ、あの有名な曲は僕視点なんですよね。私はやっぱりそれ聞いてもちょっとなんかやっぱりまだまだなっていうのがちょっと発想が浮かばなくて、まあ、女の子と男の子のシーンだなっていうちょっと固定概念から、まあ、外れられなかったんですけど、まあ、作家さんがこれ男と男じゃないですかって白洲さんこれ男じゃないですかって言い出してから、あれって、そうなると全ての矛盾が、全ての気になってた箇所が、全てこれがね、男の人と男の人だと仮定すると全てうまくいくんですよ。この見送る時に困らせないように送ろうって、なんで困っちゃうんだろうねって話になったんですよね。見送る時に別に男女ならもうねすればいいじゃんってやりますけど、ここにやっぱりそのなかなかこうね、どうしても同性愛っていうのはまだちょっと世の中的には難しいね、そのやっぱりデリケートな部分でもありますから、しかも多分傭兵はこれは多分そういう感情はないってことですよ。だからそういう自分に恋愛感情もなく、きっと異性が好きなんですよ、傭兵は。彼女とかもいた傭兵に、やっぱりこういうね、自分みたいな同性が好きだって言ったら困らせてしまうっていう。だから困らせないようにこのまま送ろうって思ってるものの、やっぱり好きだという。 傭兵のことが好きだという気持ちが溢れて思わず告白をしようとしてしまうというシチュエーションでやった時にですね、ここには告白してしまったって書いてるんですけど、やっぱ私はやっぱりこれを考えるとキャラになりました。今傭兵のことが好きな男の子になるとこうやってもう困らせないようにしちゃって感情が溢れちゃって、でもここまでずっと我慢してるんですよこの人は。ってことはやっぱり最後も自分の好きを優先するんじゃなくて多分傭兵の幸せを優先すると思うのね。だからやっぱり告白はできない、困らせちゃうからっていう話を
早口で声が大
きいきーついっていうのがあって、で久しぶりに最初のミーターのね、このコーナーは最初は全く台本なしでやってたんですけど、途中からちゃんと台本をねある程度自分でセリフとか作ったんですけど、とかシーンを結構考えて臨んだんですけど、今日はもう最後ということで久しぶりに何も考えずに何も決めずに始めてみたら、なんか全然めちゃくちゃになりました。たまやーみたいな叫んじゃった、とりあえず。はちゃめちゃでございますね。まあ、やっぱり、まあ、これはでもね、ここに僕をって思わず僕に告白してしまったって言葉が入ってれば、まあ、ちょっとね白洲さんがとか、なんか女の子がとか同級生のさほちゃんがとかだったらちょっとこんな展開になってなかったんですけど、やっぱりちょっとねちょっと深く読みすぎてしまいました。とはいえきっとそうじゃなかったって今傭兵くんが傭兵さんが頭を抱えてるかもしれない。うーってそのわけわかんない読み方すんじゃねえよと女子がと23回引きずりすぎだと白洲さんはどっかおかしいって思われてるかもしれないからちょっと軽くやっとくね。多分こういうことじゃないみたいなやつ。じゃあちょっとスタートお願いしていいですか。傭兵、向こうに行っても元気でね。私いっぱい手紙書くからね。それと傭兵のことずっと大好きだから。どうですか？あ、よくはい、割り良ければ全てよし。それでは最終日も美食アライグマミーター楽しんでいきましょう。
美食アライグマミータンは株式会社ブラッシュナインの制作でお送りします。美食アライグマミータン、
美食アライグマミータンでミータン荒井美美子を演じております、白洲佐帆です。この番組はオーディオロン
ロマラマ、
この番組はオーディオドラマアニメパートとトークパートをくっつけて一つの番組として配信する声優の新しい音声番組ポッドキャストとなっております。ここを読むのもそうか、最後か、全部が最後になっていくわけですね。最後とは思えないオープニングでございますね。その寂しさとかもうゼロかなみたいな。まあ、ミータンらしくね進めていきましょう。今週でそう最終回を迎えるということで、最後にふつおたをたくさん読んでいきたいと思います。みんなありがとうございます。どんどんいきますよ。コットンベルさんからいただきました、ありがとうございます。サホさん、スタッフの皆様こんばんは。
こんばんは。
そして番組最終回ということでお疲れ様でした。ありがとう。最初にこの番組を知った時は何か作品ありきのラジオでもなさそう、サホさんがミータンというキャラになりきって進行する番組でもないと全く予想ができないまま始まったこの番組、そしていきなり始まる相棒トーク、その瞬間これはいい番組だなと確信しました。ちょっと変わってる人だね、サホさん。相棒のファンじゃないとだっておかしい、これは変だよ。すごいありがとう、すごい好意的で嬉しいよ。
サホさんが毎回自由に面白いエピソードを楽しそうに話したり、時に黒歴史を垣間見たりなど、サホさんの人柄も含めてたくさん知れて嬉しかったです。またこうしてメールも紹介してもらい、その度にサホさんから嬉しいレスポンスもいただけて、たくさん思い出ができました。ミータにもまたお会いしたいです。サホさんがどこかでおいしいだんを使って、あの時のだと一人でニヤニヤすることが、この先の僕の楽しみです。それでは毎回楽しい番組をありがとうございました。すごい、いきなり始まる相棒トークで、これはムム、これはいい番組だって思ってくれるの、かなり少数派でしょありがとすぎる。まあでも少数派だが残ってくれたんか、ありがとう。最後はね相棒、だって相棒知らない人を共通してるからね、もうあのこうしょっぱだからというふうにそのなんかこう出てるわけでもないしね嬉しいよ。どんどんいきますよ。ポポラドンさんからいただきました、ありがとうございます。シラポン、こんばんは。こんばんは。ついに最終回なんですね。予定通りとはいえ、終わりが来るのはとても寂しいです。今までのミーターを振り返ってみると、近況報告でいろいろな作品のお話から、理想のシチュやオーディオアニメでいろいろな役柄の声や演技に触れることができたりと、いろんな一面やお芝居の引き出しを見ることができて本当に嬉しかったです。またどこかで新井美美子と出会える日が来るのを待っています。ありがとうございました。わー、そうなんですよね、寂しいと思ってもらえてよかったよなかなかこうね、皆さんがどういう風に受け取ってくれているかっていうのは、もう収録した後は委ねる部分ではあるのでどういう感想ね、結構そう好き勝手やらせてもらってるから大丈夫だろうかっていうのは、いつもちょっとそこは不安ではあるんですが、こうやっていろいろ細かく言ってくださって嬉しいですね。結構そう、作品の話とかも、その作品自体でそのお話しするタイミングがないものとかも、ここで触れることができてお話しさせていただけたりもしたので、個人的にやっぱね、そういう話ができるのがとても嬉しいんですよね。ありがとうございます。まだまだいきます。ジミーさんからいただきました、ありがとうございます。シラポン、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎回楽しく聞いていましたが、今月で番組が終わると発表されたので感謝を伝えたくてお便りしました。秋から約半年間、楽しい時間をありがとうございました。シラポンの滑らないトークが定期的に聞かなくなると思うと寂しいです。またミータンやブルーニットお姉さんなど役柄の幅広さもシラポンの魅力なので、今後も出演作をチェックしていきたいです。最後に、シラポンを番組に起用してくれた番組の皆さんに、最高でしたと言いたいです。また何か企画してください。それでは。わー、ありがとう。仕込みメールみたいなのしか来ない。嬉しい、みんな。天才、ありがとう。ありがとう、ありがとう。そうか、滑らないトーク、私大体滑り散らかしてるけど大丈夫そう、みんなのこれをね、聞いてくれた人が面白いと思ってくれてるなら嬉しいよ黒歴史というかね、結構もう赤裸々に自分のあれを好きに、あののんびり、あの緊張せずに、のびのび毎回楽しくやらせていただいている番組なのでみんなにもそれがメールを読んでると、あ、伝わってるんだな、やっぱりな、っていうのを感じます。ありがとう。もっともっといきます。天馬さんからいただきました、ありがとうございます。白洲さん、スタッフさん、それからサイマネさん、こんばんは。あ、いますよ今日、サイコパスマネこんばんは睨まれた美食アライグマミータンが終わってしまうだなんて悲しいです。少し前まで打ち切りをネタにしていたのが現実になってしまうだなんて、あの時は思いもしませんでした。いや、打ち切りじゃないっておいまたいつか天真爛漫に喋る白洲さんのラジオが聞けることを願っています。約半年間お疲れ様でした。これからも白洲さんのことを推し続けます。楽しいラジオを本当にありがとうございました。あ、嬉しい。私の喋りは天真爛漫ですか。あ、なんかしっちゃかめっちゃかみたいな意味の言葉を過去にもらった記憶がある気がするんですがまとまりがないみたいな感じだったりもするんですが、あ、嬉しいな。天真爛漫ってだってね、プラスな言葉じゃないですか。あとなんかいいなんかいい、天真爛漫ってつくとよくないですか。天真爛漫の作法とか、天真爛漫の女とかちょ、やっぱ天真爛漫ってつけると何でもいい感じになりませんね。天真爛漫っていいんですよ。だからこれからちょっとこれ
これから私のことを褒めたいけどどうしようもなく言葉がなかった時はみんな天真爛漫をいっぱいつけてくれれば私ニコニコしますから、今日の白洲さんのポストも天真爛漫でしたとか、今日の白洲さんの生放送の髪も天真爛漫ですとか違う今日の髪型も天真爛漫ですみたいな違うか、私は結構これから天真爛漫全部ポジティブにね捉えていきますよ。ありがとうございます。押し続けてくれてるくれること、これ約束な約束ね言ったからね、現地取ったからね、押し続けるって言ったからねあち強めのタイプ小指出しとくからね。ロシアンカボチャさんからいただきました、ありがとうございます。白洲さんこんばんは。こんばんは。最終回なんですね。私は浜松町方面のソロ番組で白洲さんを知ってここに流れてきたのでラジオが終わるのは残念です。とはいえ今度のアリサホエンパに久しぶりに参加できますし、直面もあるので寂しさは今はそこまで感じていないですね。しかし白洲さんのラジオトークは可能性の塊だと思っているので、またどこかでラジオやってくれることを願っていますよ。ありがとうございます。ラジオトーク可能性の塊だなんて嬉しい。でもそれで言うとね、なぜ私をこの番組のパーソナリティに、何がねどうきっかけでどこが決め手で選んでくださったかっていうのは私も皆さんもねしっかり分かってないところですから、教えてもらえたりするんですか最終回だとね。この可能性を感じてくれたのか、それとも声質が好きだったのかじゃないですか。ラジオはやっぱ声だけだから、そのとかいろいろありますあるわけですよ。だから何をねこうきっかけにしてくれて、なぜかレスポンスがない教えてくれない、みんなはじゃあ知らないまま行くということで、はい、まあ何かきっとあったんでしょう、わかんない、事務所が土下座したのかもしれない、わからない、マネージャーがご利用してくれたのかもしれない、全然わからないでも確か向こうサイドさんからって聞いた気がするまあ、ねか私に嘘ついてなければ
めちゃくちゃ向こうサイドからです。
あ、そうだね、よかったよかった、嬉しいオファーをはい、うん、今回答がありました。代打パーソナリティとして出させていただいた角間愛さんと大西沙織さんの番組がラジオがありまして、2回分私が大西さんの代わりとしてあの僭越ながらパーソナリティをやらせていただいたんですが、そのラジオをなんと聞いて知ってくださったそうです。あのラジオの時あの角間さんに大投げしたあのあれですね、はい、すごく楽しかったんですよね。キャンチョウメさんですね、
キャンチョウメさんだと A&G さんだよ。
あ、シラスイトーム、さっきもこのメールロシアンカボチャさんもそれで知ってくださったってことですけど、ありがたいです。メールとかもいただいたりとかするとき、皆さんの X 見てハッシュタグとかのコメントとか、それこそこの現場での皆さんから言われることもなんですけど、なんか私がね自分じゃね、そこなんだっていうのばっかり、みんなそこなんだっていうのがね多いんですよね。でもどこで引っかかってくださるかわからないですね。ありがたいですね、こうやってチャンスをいただけて、こうやって一人でお話しする時間と、しかもなかなかこうね声優さんのラジオ番組個人のではなかなかないこうキャラクターとの出会いもありますから、それこそねちょっとそれとまた違った新しい音声番組ということで、新しいところをねやらせていただけて本当に嬉しいです。メールも全部コーナーが終わったぞ、以上でございます。ちょっと読み切れない、ちょっと時間がもうあっという間にまた来ちゃって、読み切れない部分もあるのですが、皆さん本当に本当にいっぱい送ってくださってありがとうございました。ここからはドラマパートの第25話、最終話を聞きたいと思います。今回はどんなスイーツが待っているのでしょうか、そしてどんな結末どうなるんでしょうか。それではどうぞ。
私の名前はミータン。和歌山県の山奥出身のメスのアライグマだ。人の言葉を話し、人に化けれる一族の末裔だ。人間界におり、暮らすことを許される年齢になった私は、女子高生、アライビニコとして学生ライフをエンジョイしながら、一日一つ、憧れの美味しいスイーツを食べるという、贅沢な人生を選んでみた。食べたことはないけど、 知識だけは一人前なイマジナリー美味しいを脱却すべく毎日スイーツを食べている。期末テストが無事終わり、1学期が終了し、夏休みに突入した。
自由だ。
あ、もともとだいぶフリーダムな自覚はあります。え、期末テストの結果はどうだったかって、さっき無事終わったって私言いましたよね。
英語つい司会費しましたよ。余裕余裕。
嘘です。あと1点低かったら赤点でした。クラスメイトたちは終業式の日に歓喜していたけど、正直私は困惑している。やることがない。学生ライフをエンジョイするために山から降りてきたのに、その学生ライフが休みになってしまったからだ。牛山先輩は予想通り海外旅行行っちゃうし、熊谷さんと鹿戸さんは部活で超忙しいし、鳥さんは関わっちゃダメなやつだし、夏休みに突入してから起きて動画見てゲームしてスイーツ食べて寝てを一週間繰り返してみたけど、もう飽きた。美味しいはずのスイーツもなんだか味気ない。あれ、私虚無？
このままでは私は灰になってしまう。本当は灰になりたいのに。
ああ、楽しいという意味の健全な灰ですからね。そんなわけで、私は山奥に帰省することにした。入学早々にキャンプ部という名の登山部に体験入部した時以来、故郷の山に来ている。
私の努力の甲斐もあって、山のふもとにはちゃんと熊出没注意の立て看板がある。
ま、今回私はそれを無視するわけだけど、外でこんなにも堂々とアライグマ姿に戻るのが久しぶりすぎて、なんだか不思議な気分だ。この姿だったら服着てなくても捕まらない。
合ってるよね。
がっつりと四足歩行で歩くのも久しぶりだけど、小さい頃から身につけた行動は案外忘れないものだ。
楽勝楽勝。
舞い上がった気持ちで快適に山を駆け上り、あと10分ほどで実家の里に着くだろうとなった時に、私は気づいた。あれ？なんか聞こえた？
気のせいだよね。
気のせいか。心拍数が上がってるけど、きっと軽快に動いているせいだよな。
歌でも歌おうかな。
ある日山の中、クマさんに出会
く、クマだー。クマガイさんじゃなくて本物のクマだー。私はありったけの力を振り絞り全力で逃げた。クマ出没注意の立て看板設置を呼びかけた張本人、張本アライグマがクマに襲われるなんて、なんてフラグ回収なんだ。逃げろ逃げろ逃げろ
なんとか逃げ切ったと思って安心したその瞬間、私は山の中の崖で足を滑らせた。あれ？体が浮いてる？景色が妙にゆっくり映って見えるのはなぜ？崖から放り出された。
最後にこれだけは言わせてくれ！
おいしいタン！
美食アライグマミータン第25話、夏休みに帰省。
美食アライグマミータン。
はい、ということで第25話夏休み帰省の回をお聞きいただきましたが、皆さんついてこれてますか？とうとうスイーツが出ません美食アライグマミータン、スイーツが出ません。衝撃のラスト、まあ、これをどう解釈するか、ビミコがどうなったか、最後はどうなのかっていうのをね、どう解釈するかはもう受け取り手の皆さんですよね。こちらからはね、そういうことですよね。そう、やっぱり明言はいたしませんということで皆さんにお任せしますが、みんなが想像したのとはちょっと違ったんじゃないですか。最後も今まで食べた、なんかみんなでスイーツパーティーとかね、ちょっとこう新しい食べたことないやつやパーティーで、うーん美味しいタンカンみたいな想像してたんじゃないですか。美食アライグマ見たんですよ皆さん。やっぱ想像を超えてくる。私は台本読んで3回ぐらい見直したあれっつっていつもより枚数も少ないし、あれって、うん、あれまだあれってドキドキしてワクワクしました。どうやってやろうかなって楽しんで、お芝居も楽しかったでございます。皆さんの特にこの話数の感想気になるな。よかったらハッシュタグでつぶやいてくださいね。ビミコと過ごした25回もここまででございます。ビミコはこれからどうなっていくのか、そしてやっぱり結構ね、自由にテンション高くとかアップダウン激しく、基本心の中の声ながらも自由にのびのびやってたビミコを演じるのがすごくすごく楽しかったです。またね、ビミコを演じれる機会があったらいいな。以上、収録振り返りコーナーでした。
美食アライグマミータ、
はい、あっという間にエンディングの時間でございます。本当にこれが、おいおいしゃ、これが最後のエンディングですよ。
美食アライグマミータンは毎週木曜21時から主要ポッドキャスト配信サイトでアーカイブ含めて全話無料で配信中となっていますので、来週からは皆さんお気に入りのアーカイブ回を聞いてください。というかですね、また1回目から毎週順番に聞いてください、聞いてくださいって、もう命令系で台本に書いてますはい、そうすればあっという間にまた半年が過ぎますよ。うん、そうですね、皆さんがここで終わっちゃうんですけど、でも皆さんがこう録画が消えるわけじゃない、録画というかね、ずっと残りますから、これはリアル配信だけ、その瞬間だけじゃないから、みんながこう忘れずに聞き続けてくれれば、みんなの中にビミコはきっといますから。元気がない時とか、まあ、ちょっとどういう用途の時にこのラジオが合うかはご自身の体調によるんですけど、かなりただそうですね、皆さんが忘れずに これからもいっぱい聞いてくれたら嬉しいなと思います。半年間の感想と番組の総括か、そうだな、でもなんかすごいね、なかなかこうやって機会いただけることって本当にないですし、特に番組とか作品とか関係なくて、やっぱりたくさん今ね、この生産がいる中で見つけてくださって25回できてっていうのは本当に幸せものだなと思います。すごい寂しくなっちゃいますね。なんかそうだな、毎回すごく楽しくて、収録来るのも楽しくて、まあ聞いてたら分かると思うんですけどね、とにかく伸び伸びしてて、今まで顔出しとかで出させてもらった番組とかだと、これを聞いた人は、あ、猫かぶってるとかシアシアン今日ちょっと緊張して
るなって思うぐらいにはギャップがあるんじゃないかと思うぐらいには本当に好きにやらせていただけて、好きなことをたくさん喋ってやりたいことは全部やりましょうって言ってくれて、やりたいってこともやらせてもらえて本当に本当に感謝でございます。わー寂しくなってきた。皆さんも寂しいと思ってくれてますか？今聞いてる中でエモくできてますか？エモくできてる？
エモくできてる？結構ガチなんかなと思った。
あ、ちょ、今日、え、なんで？今日だって打ち合わせでここはエモく言ってくださいって
言いましたけど、やっぱ役者さんっすよ。想像以上に、あ、マジなんだなと思って。
ちょっと途中に、本当はこの後泣くとこまで頑張ろうと思ったんだけど、ちょっと笑けてきちゃった。
すごく、あ、なんかエモいな
って。あ、エモいな？エモ来た？
気持ちだったんで。
来た？来た？あ、だってここで、あの、エモくちょっと泣きまでお願いしますとか、ちゃんと私台本に頑張ってどうやって持っていこうか。でも、やっぱね、ミータンらしく明るくは行きたいですけど、最後はちょっとやっぱエモで行っちゃいますっていう。ほんところ、ほんところ、頑張って。ちょっとやっぱエモい間って、このちょっと間多いよなとか。いいな、今、想像してくれてるかな、私の表情とか。やばい、にやけてきたと思って。ちょっとやっぱ聞いてた人もちょっとグッと来てたかな。
やばいと思います。
本当
イヤホン組がやばいと思います。
あ、イヤホン組が、え、ちょっと追加しとく、なんか差し込、今からもう一回泣き声とか入れて差し込んで、なんか収録だから、なんかで、ね、ちょっと、ちょっと、どんなんだっけな、手前どんなんだったっけ、ちょっと、あ、なんかごめんなさい、なんか泣くつもりじゃなかったです。なんかでも本当にみーたんのこの現場でいろいろ経験させてもらえて本当に嬉しかったです。皆さんにまたねお会いできる時いつになるかわからないんですけど、こうやってまた聞きたいって言ってもらえて本当に嬉しかったので、はい、もうこれからも声優として頑張っていくので、白沢の応援をよろしくお願いします。どう？どう？差し込めそう？いけそう？ちょっとグッとくる感じでだけちょっと来てた、ちょっと泣くを我慢しつつこらえつつもみたいなのを狙ったんですけど、どうですか演技としては？
プロです。プロ
お仕事です。見たんだもん、やっぱりね、これをやるときはやっぱみんなにハッピーな気持ちがあって、やっぱ最後までハッピーな気持ちで、もロナミン C 飲まないでください。今日なんでみんな食べてんだ最後に。まあいつも通りということでね、まあでも本音、言ってることは本音ですよ、言ってることは本音、うん、
なんか
表現の、そう表現の自由がこの国にあるからね。表現の自由がこの国にあるから。でもさ、本当にみんなで打ち合わせしたはずなのに、あの、行けたって言った話したら、結構なんかマネージャーとかもマジかこいつみたいな顔してておかしいな。まあみんなのちょっと感想が楽しみですね。やっぱりみんなの感情を動かしたい、みんなを離れさせたくないですから、私から、そしてこの番組からずっと忘れずにいてもらうためには、こういう騙し打ちも必要ですよ。
史上最強の峰打ちでした。
本当泣いときゃよかったか。あれはどうやって編集されてんだろうな。ちゃんと差し込んでよ。しらじらしいのが後で来ちゃうだろう。
差し込まなかったらやりますよみたいな。
はい、やりますね、はい、やりますねとか言って、いくかな、どんな感じだったかなとか言って、この辺も全部カットしといてよ。怖いなこの番組。怖い、たまにそう、やっぱりカットしない可能性、今五分五分ぐらい、50-50だな。ドキドキする、オンエアがリアタイするのが。はい、本当にね、本当にでも気持ちは全部本音ですから。半年あっという間でした。本当に皆さん聞いてくださってありがとうございました。そしてこれが残るということは、かなり先々で、番組は結構1年、ね、前に終わったんだけど、ちょっと何かのタイミングでこの番組聞き始めたんだよっていう方ももしかしたらいるかもしれない、未来に。じゃあそんな未来のあなたに、ミミコのことは嫌いになっても私のことは嫌いにならないでください。逆ですね、はい。はいちゃん大好きだったの、大好きだったの。どっちのこともね、嫌いにならずに、あの、見てくれたらいいなと思います。これからもね、いい報告をみんなに、皆さんにできるように、ちゃんとあの声優として頑張っていきますので、
これからも見届けてくれたら、一緒に楽しい時間を共有できたりできたら
ちょっと向いてね、向いてないかも。ちょっとでもこれ BGM、 感動 BGM 流してください。感動 BGM、 感動 BGM、 あ、そうだ、あのマウスシアターも歌いましたからよろしくお願いします。ショップに、ショップに私ちょこちょこ行ってるから、会った時はお話ししてください、声かけてください。あそこは声かけていい場所なので、全然あのショップ内ならもう全然いつでもサインしますんで、はい
最後宣伝だあ、でもこっからの4月でしょ、4月末じゃないですか。5月からもうあのまだ発表されてない作品とか役とかがここの先もちょっとありますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ピミコのことを忘れないでくださいね。アニポッドオリジナルポッドキャスト、美食アライグマミータン、お相手はミータン、新井ピミコ役の白洲佐穂でした。
の一言、
やだなんかキスしちゃった。
音乗ってるかなこれ、大丈夫かなもう一回やっとくもう一回やっとく乗ってるかな、もう一回、もう一回やっとく
今日の一言、みんなのこと大好きだよ。
これはいいのでは。あ、ここ切ってくださいよ。ちゃんとここで大好きでチュンでさよならだからね。これ怖いなー、もう怖いよー。